桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます、
2月になりました、で、あの土曜日と日曜日に、ね、2日放送するじゃないですか。ね、土曜日が本放送で日曜日が再放送、で、ちなみになんですが、2月2日は、ちょっとあの、茨城の方行くんですけど、行ったついでに豆まきしてくださいって言われて、そうか、節分かと。
なるほどなるほど、
これね、豆まきはね、そういった節分の日に落語会あるとよく頼まれるんです。じゃあついでにお願いしますみたいな感じでね。あれが本当になんて言うんですかね、ムスカ大佐の気分が味わえる。もう人間がゴミのようだと。
なるほどね。
なんかこう豆まくとさ、猛者のように群がって
くる。
ですから明日っていうか、本放送聞いてる人は明日、再放送聞いてる人は、今日でございますが、私がどこで豆をまくのか、首を長くしてお待ちいただきたいと思っております。桂田明です。
はい、パートナータパスアートデリの石橋マスターです。よろしくどうぞ。
じゃあね、早速この、今月の曲をご紹介してください。
はい、それでは月の初めはジャガーさんで始まります。ジャガーさんでジャガー現象です。どうぞ。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパサットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。あ、さて、ああさてって言って昔の小林寛子さんも
懐かしいな。
知らない人の声だろうけど、まあ、あの節分に限らずね、仕事からあっち行ったりこっち行ったりするんですよ。まあ、それは当然仕事で、地方行く時もあれば、私旅行好きですから、それでね、全くのプライベートに行くこともあるんですよ。で、行ってみて、あの期待以上だったなと思うこともあれば、なんじゃこりゃと思うこともあるわけなんですよ。で、マスターなんかもね、まあ普段はサービスエリアだとか球場とかで、お客さん相手にしてますけど、まあ見聞を広めるためにね、あちこち出かけることあるわけじゃないですか。
まあ、いろいろ言ってますね。
当然ね、あ、よかったなと思うところもあれば、なんじゃこりゃと、本当怒りや長介のダメだこりゃじゃないけど、そういったところもあったと思うんですよ。
そうですね。
まあこの人はデブショーだからあんまり行かないだろうけど、石垣島ラブなんで、まあそれは置いといて、まあなんか他なんかここはもう行きたくねえとかあると思うんですよ。ちょっとそういったようなお話をね、まあリスナーもね、旅行好きな人多いだろうし、特に最近あのオーバーツーリズムっていうね、いわゆる観光郊外って意味ですよ。これは日本に限ったことだけじゃなくて世界中で起こってることなんですね。ですからね、まあ自分がどっか行く時の参考だとか、自分が好きなんだけど、あ、何このおっさんはそんな風に思ってたんだとか、あるいは逆のケースもあると思うんで、まあ観光地とかそういう街とかに対する、ね、そういった幅広い多様性のある意見を
なるほどね、
ちょっとねお聞かせしたいなと思っておりますが、まずは言い出しっぺです。
はい、
実は私がね、最初はどっちから行きます？いい方悪い方？
どっちがいいかな、いい方にしようか。
そうか、実は僕ね、 これはまあ観光地でもあるんだけど、うん、意外と好きなのが横須賀です。
うーん、
まあ、横須賀を含む三浦半島ですかね。
うん、
皆さん方はどんなイメージ持ってます？横須賀とか三浦半島ってイメージは。
ちょっとバスへの海の観光地みたいな。
うん、君なんか
やっぱりアメリカの香りがする。
あ、それも
ある
。
あ、そうね、まあ、昔ほどじゃないんだけど、うん、やはり横須賀っていうとそのまあ米軍っていうね、う
ん、三笠かなんかとこだっけ、
戦艦三笠ありますね、うん、記念公園行ったことありますよ、
うん、
いや、なんで好きかっていうと、僕横浜あんま好きじゃないんですよ正直。
あ、そうなんだ。住んでるくせして。
いや、だって前も言わなかった、
うん、
あんだけ人口があって税金たんばりむしり取ってるくせに、うん、公共のそういったサービスが全然ダメなのよ。
なるほど。
あ、これ以前にも言ったけど、うん、横浜の公立中学校はいまだに給食がありません。
ちょっとひどいよね。
ひどいよね、
うん、
それはね、夕張みたいなところ財政破綻してるところで給食ねってのは分かるよ、
うん、
横浜で
秋田方だってさ、うん、あるのにね、
うんうん、
ただで
ひどいでしょ、うん、じゃあこれこの間ね、あの関関亭慎太郎くんって子がいるのよ。
ほう、
まあ、慎二ですよ、
うん、
で彼ね、あの杉並出身なんですよ、
うん、
で生まれてから今までずっと荻窪、いわゆる東京、本当の東京っ子なんですよ、
はいはい、
で時々ね、あの僕が前大泉学園住んでた時、うん、西武バスとか関東バス乗る時あるんですよ、
うん、
あの辺走ってるバスで、
うん、
そうするとやっぱ彼ね、杉並区ではかなりの有名人で、
落
語会のポスターとかチラシがちゃんとバスの中に貼ってあるんですよ、電車の中じゃなくてバスの中に貼って
ある。あ、すごいね、
うんうん、そんだけ有名人なんですけど、うん、彼にその話したら嘘でしょって言われて、
うん、
だから横浜みたいなところで中学校か給食になったらよっぽどのことなんだよ、
うん、
まあそれ置いといて、うん、横須賀はね、僕割と好きでね、何て言うんだろうね、山口百恵が好きだったってのもあるんだけど、
うん、
なんとなくこの異国情緒を感じさせる街ね、
うんうん、
でそのコーヒーなんかも意外と美味しいんですよ、
うん、
やっぱ米軍の関係があるから、
うん、
カレーとか、
はいはいはい、
であとね、あの浦賀ね、あそこもね横須賀市の一部なんですよ、
うん、
浦賀、あのペリーが来た、であと久里浜とかね、
あ、
栗浜なんかあの千葉向かって
そうです、ね、
うん、ペリーが出てる、
うんうん、
であの全部横須賀市なんで意外と広いんですよ。でそれぞれの町のと、うん、横須賀中央の駅前も、うん、それは横須賀の中心地、浦賀浦賀で、ね、ちゃんとしたそういう町があって、栗浜は栗浜で町があってっていうね、
うん、
栗浜はね逆にあの海上自衛隊海軍さんの町だから。
なるほどね、うん、
なんかね割と好きで、
うん、
横浜あんまり好きじゃないんだけど、もう電車とかですぐ行かれる場所なんでね、
うん、
よく出かけてます。で三浦半島なんかはね、これはね知ってる人しかわからないんだけど、三浦海岸って駅があるんですよ、
うん、
でそこがね女神のカフェテラスっていう漫画の舞台になってましてね、
聖地なんだね。
聖地です。
あ、そうなんだ。
立身兵の聖地です。
そうなんだ、
ね、女神のカフェテラス。
あ、そうなんだ。
読んだことありますか？
い
そうだよ。
何、 R 指定なの？
いや、R
まではいかない。
ちょっと色気はある ね、
なるほど
ね。色気はあるんだけど、ちょっとね割とね、
うん、
でも三浦海岸もいいとこなんですよ。
ほう、
うん、あの駅降りて5分歩くともう砂浜があって、
うん、
冬になると大根干してるんですよ、三浦大根。
へ
でね、ちょっと行くと山になってて、でバスで通っていくとね、
うん、
高原のキャベツ畑の中をねこう通っていくような。で冬は冬で意外と穏やかなんですよね、あの辺でね。
あ、なるほどね、うん、
だからあの昔はあの寒い時期になると都内あたりでお金持ってる人たちがいわゆる避寒地として、
なるほど、
ね、避暑地じゃなく避寒地ね、うんうんうん、としてあっちの方で別荘、葉山とか、
うん、
意外といいとこが多くて僕ね好きなんですよ、
うん、
ただちょっと住むのにはどうかなっていう、
あ、
意外と東京から離れてるんで、
まあまあね、
ちょっとどうかなっていうね、うんうん、そういう意味で僕は割と好きなところが横須賀とか三浦半島なんですよ、うん、意外と近場でした。
横浜から横須賀ってどのぐらいなんですか？
大した距離じゃない、あの京浜急行で行くか、うん、JR の横須賀線で行くかで変わるんだけど、うん、横須賀線で行くと逗子通るからちょっと時間かかるんだけど、うん、京急だとね30分あれば行くんじゃない。
あ、それも結構離れてはいるんだね。
離れてだって、うん、なんか京急で行くと、うんうん、あの上大岡金沢文庫で横須賀中央になるわけですよ。で横須賀中央の次が栗浜。
あ、なるほど、ね、
でそこから三浦海岸っていうね。 意外と広い、意外と広い、神奈川県の中で、
うんうん
うん、横須賀は行ったことある？
あるよ、うん、
でも千葉あたりだと遠いでしょ。
そうだね、だからなんか横浜と横須賀って言ったら本当隣町っぽ
い。いやいや隣じゃん、隣じゃ
ん、結構遠いんだね、
うん
うん、横浜ね行ってもなかなか、横須賀は2回ぐらいしか行った時ないかな。
うん、だ僕は観光地としては非常に好きです。
ああね、うんうんうん、
まあ、あまり長くなると横須賀の話で終わっちゃうんで、
うん、
じゃあ今度マスターのお気に入り、
あ、お気に入り、
うん、あとは
よかったなと、
よかったなと思うところとか、うん、あとそんなに行くまでは関心なかったんだけど、うん、行ってみたら意外と良かった、ちょっとそういうようなとこ聞きましょう。
一番ねすごい感動したなと思うのは、やっぱ北海道かな。
北海道、
北海道
マスターってさ前、うん、高山が好きだってずっと言ってた。
あ、高山好きっすよ。
北海道のどの辺に感動したんですか？
あのね、北海道の南の方じゃないですよ、函館とか、うん、あっちの方じゃなくて、やっぱり美瑛とか、
旭川に近い方、
そうそう、とかあとは道東っつ
う
の、
うん、
なんかそっちの方に行った時に、
釧路、
そうだね、そっちの方に行った時にすごくね夕焼けがすごい、
あ、
夕焼け朝焼け、
わかる、
あれは感動したな。
あの辺ね、十勝平野ってあるでしょ、
うん、
あそこは日本で数少ない地平線に沈む夕日が見られるところだ、
うん、そうなんだね、
うん、ああそう、
海岸線に沈むってのはよくあるじゃないです
か、うん、あるあるある、
それじゃなくてね、であの色がすごかったな、
うん、
こっちでは見た時ないようなね、見惚れちゃったって感じはあったですね。
それは初めて行ったのはいつぐらいですか？それ、
それはね、そう30いくつぐらいかな。
あ、じゃあもう今から80年ぐらい前
だね。なんかそんなことはねえだろうけどよ、
その頃日本は戦争してたんじゃない
ですか？すごい良かったっすよマジで。
あ、
で、あとはやっぱりまっすぐな道、
うん、そうですね、
あのなんかねツアーみたいので行ったから、バスに乗って延々と行ったんだけど、すごい良かったな。途中で鶴はいるわ、キツネは出るわ、
釧路湿原だ、
そうそうそうそうそう。
ってことはあれ、あの飛行機で釧路空港行って、そこからって、あるいは帯広空港、
おしんこしんの滝とか、
はいはいはいはい、はい、
そこら辺を回ってから、あのずっとバスで釧路の方行って、
じゃ
あの
帯広空港だ
よ、帯広か、
はい、
あ、そう
か、帯広空港、
うんうんうんうん、
おしんこしんの滝があって、
はい、それは近かったかもしれない。
あ
とでかい吹き、
ああ
どんどん思い出すね、
アショロの方だ、
あ、そっか、
うん、あのでっかい日本一大きい、
そうそうそうそうそう、
あの辺行った、じゃあマシューコとか行ってるよね、
あ、行った、行った、
クッシャロコとかあの辺、
マシューコ行ったかもしんない、うんうん、あの中の島があんまり見えないとか、
うん
うん、よく見えたけどね、
あのマシューコなんかあれね、そば地形があんまり良くないんで、うん、そばに近寄れないらしいな。
あ、そんなこと言ったかもしれない。
だ、展望台でしか見えない、うん、だからあの水が綺麗だってのもあるみたいね。
ああ、人が
入れないから、
ああ、なる、あ、そうかもしれない。
あんなとこ行くの、あのヒグマぐらいのもんだからね。
確かにね、食われちまうね逆に、
うん、そうか、
うん、
でもね今ね、あの釧路湿原とかあの辺ね、
うん、
今とんでもないことになってんだよ。
あ、じゃあソーラーじゃない？
そう、
うん、
ソーラーパネルで埋め尽くされて自然破壊が進んで、
うん、ごめんなさい。
え、
いや、うちのせがれが言ってました。やってました。なんかね、トラックとかがね、うん、2,3 台沈んでんだって。
うわ、自然破壊だよそれ、完璧な、
うん、湿原でそこのところに行くのにそれで沈んでたりとか、あと、うん、人がねいなくなっちゃったりとかもしてたみたい。
あ、じゃあ沈んでるんだね。
うん、かもしんない。
1万年経ったらさ、なんか化石で発見されるんじゃ
ないかもしんないね、うん、
ああ、まあだから、なるべくああいったね自然はちゃんと日本がね、うん、保護しなきゃいけないんだけど、うん、だね、うん、今の総理大臣じゃダメだな、
うん、多分あれじゃない、あのどっか違う国の人がそこら辺買って、うん、そこのところで自国のさ、あのパネルを設置するんじゃないの、
うんうん、あれが利権らしいね。
そうみたいです
よね。あの誰とは言わないけど、今の外務大臣なんてもう中国に金玉どころかケツの毛までなんかこうね、
うん、
むしられてるじゃん、
うん、結構ハニートラップがすごかったみたいね。
うん、まあそれはいいとして、
まあね、うん、
北海道、
うん、
なるほどね。
そうだね、あのまあ綺麗とは聞いてたけど、
うん、
普段はやっぱり行った時ないとこだったから、だから逆に函館とかさ、札幌とかは別にどうってことない、
ちょっとメジャーすぎるってとこあるかもね。
であんまり見るとこないじゃないですか、どっちかしたらなんか、うん、 人工物の中のやつを見て鑑賞するようなもんだろうけど、うん、
ちょっとね函館あたりになると、うん、観光地として完成されすぎてるってとこあるよね。
そうっすね、なんかちょっと横浜っぽくね。
そうね、まあまあ確かにあの日本が開港するときに、うん、函館とかあの神奈川ね、
あの
辺は最初にね、
あそうだね、
開港したところだから似たような感じになるんだろうけども、
なるほど、
うん、まあ、うん、一旦コマーシャルだそうです。はい、
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリー、
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ
ー、さて、うん、私とマスターの話聞いたんで、うん、この人にもちょっと、
う
ん、意外と言ってあここ良かったみたいな、石垣島は別にして、ああ意外と言って良かったなと思ったとかね。
20代までは結構日本全国旅行行ってたんです。
本当かよ、初めて聞いたぞ。
本当です。うちはあの子供の頃から両親が旅行が好きで、だから友達 2,3 人で結構回ってたんですけど、
うん、
まあ最終的には石垣島にこもっちゃったんですけど、それまでは結構行ってて、
うん、
地味なところで東北巡りが好きでした。
東北巡り
巡るんです、いろんな、例えば仙台から始まってとか、で湖見て、
うん、
八幡平の方行って雪のあのでっかいところを通るツアーがあったりとか、あとマインランド押されちゃってもうないと思うんですけど、
あ
炭鉱の
これね、あの秋田県にあるんですよ。あの昔 の, あのいわゆる鉱山ですね、
はいはい、
そこをテーマパークにしたもので、うん、実はあのそのマインランド押されたっていうのは青森県の小中学生で遠足の定番なん
だ。そうなんです
か。今あるかどうかは分からない。
もう多分、
いや遊園地、
あのね、よ
観光ツアー、
なんだろうね、
小遊道の中入るようなもん
だ。そう別に大して何があるわけじゃないんだよ、うん、ただだってさ青森県自体田舎じゃん、
うん、
遊園地とかないわけよ。
そうかそうか、
うん、で行くっつったらな、そういうね、あの廃鉱山行くとか、うん、あとは日本海行って北朝鮮に拉致されるとか。そのぐらいしかないんだよ。
すごいのミステリーだな。
東北巡りって何回か続けて行った記憶があります。
あそうですか。
あのさほら寒い時はさすがに行けないんですけど、春先に行っても雪はまだ残ってるんで、あのすごいビルぐらい高い
立山連峰
みたいな、あの積もった雪の間を除雪してあるから、うん、そこを通ってく
るんですよ、うん、あ今年はね、あの東北は大雪で ね、
あ見た
ね、大変なことになってまして、うん、僕は雪が嫌いだからね、うん、あの青森県から脱出してきたってのあるんだけどね、うん、あそうか、あ、まあ、雪のないとこで生まれたら雪の壁見たらすげえと思うんだろうな。俺なんかさ、ああいうの見てるとさ、ぶち壊したくないな。
うん、
な壁にすんじゃなくて早く除雪しろよって俺言いたくなるもん。崩れてきたら危ねえだろうっていう。
しかも何がいいって、うん、今はもういろんな方いっぱい来られてるでしょうけど、
うん、
当時は 観光客が少なかったんですよ。
かねえ、俺もよく分かんないな、あの辺は。
で、ホテルも取れるし、
うん、
何しろ賑わってるのが2月なんで、
うん、
それだけですよね。
はい、わかりました、うん、はい、まあそういうね、
じゃあがっかりなとこ、
いやっていうか、
うん、
まあ東京から見たら千葉ってのはまあ少しね、郊外になるんだけど、それでも首都圏っていうくくりで言うとそういうね自然の多いところに憧れてるっていうのがよくわかりました、
うん、
僕は田舎の人間なんで逆にそういう町に憧れるっていう、
ああそういうことか、
うんうん、だからこの人が言ってた雪の壁はさっきも言ったように早く除雪しろよと、うん、危ねえだろうと、
あれが観光資源だってば、
うん、俺にはちっとも思わない、うん、
まあ 地元の人にしてみればね、
うんうん、まあそういう風になっちゃうんで、だ雪って大嫌いなのよ、うん、だからスキーも大嫌いなのよ、
うん、
あの要は冬はスキーしかすることないんだよ、スキーかスケート、まあ、だから大嫌いなんだよ両方、うん、だから俺冬のオリンピックって一番見ててつまんない、うん、あの程度みんなやるよって感じあれね、わざわざオリンピック選手になるってやつは俺らから寄せると頭おかしいやつなんだよ、だってあのぐらいスキーみんなやるもん、地元の人間は普通に
ちゃって、
うんうんうん、だからあれでなんかわざわざ競技に出ようっていうその考え方が俺らには分からない、
うん、
まあね、よその、ね、土地の人からするとさすげえと思うかもしれないけど、うんうん、俺らなんとも思わねえ、ふーんって感じで、ふーんって感じで
なるほどね、
だって運動神経いいやつはまず野球かサッカーだもん、うん、
あ
それができないからスキーやってるんだよっていうのが俺らの感覚なんだよ、
なるほどね、
うん、まあごめんなさいちゃんとやってる人、うん、まあ実際は大変なんだろうけどさ、
まあね、
うん、俺らがしたら大して関心がないっていうね、
うん、
もうまあまあスキーとかスケートとかウィンタースポーツ好きな人には今のうちに謝罪しておきます、
うん、
でね、時間がなくなるといけないんでがっかりしたとこ、うん、これもまあ関東なんですけど、栃木県佐野市これはもうねがっかりしました、
佐野ラーメン、
ラーメンはいいんです
よ、厄よけ大師、
そうなのよ、あのまず佐野なんですけど、うん、どうやって行く佐野まで、
いや車だよ、高速で、
あやっぱ千葉の人はそうか、
うん、でも降りた時ねえな、
俺らは、うん、いわゆる首都圏では東京とか神奈川住んでる人間は、うん、まずは、うん、東京駅から佐野、アウトレットモール行きのバスに乗る、これが一番安いの、
う
次の方法、
うん、
東武特急で行く、その3、
うん、
JR、
う
ん、だからね、あのまあ自家用車持ってないからってのもあるけど、あんまり自分の車で佐野まで行くって感覚はないよ、
ね、なるほど、うん、
でまあこれもう数年前なんだけど、ちょっとじゃあ本場の佐野ラーメン食ってみようかっていう気持ちになったわけですよ、うん、でちょうどねあの東武のフリー切符使ってみよう売ってたんで、うん、あじゃあちょっと使ってみようって、ね、言って、でラーメン食ったらまあおんこれが本場の佐野ラーメンか、うん、なるほどなるほどって、うん、2軒ぐらいはしごして、
お
いや意外とあっさりしてるんで、
あそうだね、
うん、おうまいじゃないかと、
うんうん、
でちょうど正月になるとコマーシャルやる佐野百余計大臣、
タンタンタン、
行ってみよう、もうがっかりよ、
えそうなんだ、
ああなんだろうね、そのあまりにも有名なところだったってのもあるのかもしれないけど、入った瞬間から金くれ金くれなんだよ、ここでお賽銭あげろ、ここでお賽銭あげろ、ここで寄付しろ、
あ小さなお社がいっぱいあるってことですか、
でそのあの徘徊してる坊主どもも、みんなね金くれみたいな顔してるわけよ、
うん、
一応寺じゃん、
うん、
あれだよ、あのなんか金ぴかなものがいっぱいあって、でとてもご利益ありそうにないんだけど、 あれだ、ものすごく分かりやすく言うと、ハリウッドの人が作った日本の寺みたいな、
あ、
うん、
もう僕はね5分でバックして帰ってきて、
これ違うじゃんって、
これ違うじゃんって、俺もう1円も最初あげなかったよ、
うん、
これは違うよ、とにかく金さえ払えばあなたの役はね払えるみたいなのをいっぱい貼ってあるわけよ、
うん、
ここで何かお守り買いましょう、お札買いましょうとか、うん、ごま炊きましょうみたいな、いやこんな背筋主義の寺だとは思わなかったね、
へ、
いやいや他になんか観光バス止まってて、うん、あの死にかけのじじばばあが、いやいやいやいやここで役をって、いやいやいやいやいや、お前生きてることが役だよお前らみたいな、ほろっと 当に俺あそこはがっかりして、うん、もう二度と行くまいと思ったね。
派手なんですか。
派手っつうかなんかね、背筋主義のオーラが漂ってる、うん、気持ち悪い。
あ、
好きな人は別だよ。実際ね、じゃあそこ行って医薬をね払ってもらったって知るかもしれないけども、うん、僕にとってはその佐野厄除け大使に行くことが役だと思ったもんね。本当、うん、あの時思ったね、神様なんて当てにならねえなって、うん、っていうくらい僕はあれ嫌だった。でもそういう人僕いると思うよ、
うんうん、やりすぎなところは、
やりすぎ、うん、もうやりすぎ都市伝説だよ。あ本当に、
まあ、ちょっと分かってないよね。
あ、
うん、なんかご利益がさ、なんか透けちゃいそうな感じ。
そう、う
ん、
まだね、うん、川崎大師の方がマシ、うん、あと西新井大師か、うん、まだっちゅうのがマシだわ、
うん、
ああもうね本当ひどかった、
うん、
と、まあまあこれはね、好きな人が聞いたら、ね、心をね、なんだと、
うん、
俺の新人を疑うのかっていうかもしれないけども、うん、まあそれはしょうがないじゃん、うん、
まあね、うん、その人のあれだから、
うんうん、でもただラーメンはうまかったです、
うん、
はい、あの有名ところちゃんと押さえて、
あ、なるほど。
で意外と離れてる場所だからそんなに混んでなかったの。
あ、そうなんだ。
あの例えば家系だとか、あ、あの二郎みたいに行列作って食うようなラーメンじゃないから、
じゃあいいね、
うん、ラーメンはうまかったです、うん、これは言わせて、これはちゃんとフォローしてください、うん、じゃあちょっとマスター、意外と言って嫌だったな、はい、がっかりしたなって、
がっかりしたのはね、石垣島のカピラ湾、カヒラ湾、カピラ湾、
なんか前回先月の放送では絶賛してたけど、でもその中でもちょっとがっかりしたのがあったと。
なんかあの前評判ではなんか世界でも一二を争う最高の透明度と、あと何、あの世界の自然なんとか遺産みたいになってるとかつって、これいいでしょうとかと思ったら、あの前に話したみたいに雨、波高しで、エメラルドグリーンを想像してたカビラ湾がネズミ色、東京湾ってあんま変わんなかった。
晴れてればね。
そうだから ね妄想がすごかったから、うん、その分だけあの期待が多かった分だけ失望はもっと大きくなっちゃったって感じだった。
船が鏡に、ね、反射して映るような
だってね。それでもっとほら、
うん、ですよ、
観光船みたいな感じで下が、はい
は
い、
グラスボート、
うん、あー覗けるやつね。
そう、あの、あの禁止だからね、風が強くて、あ、うんうん、波で、うん、人も誰もいなくて 寒くてさ、
ぜひ一度行っていただきたい、
うん、だから当然リベンジはしますけどね。
じゃあ今度は天気条件のいい時に。
そうだね、だから例えば3日後ぐらいのあの航空券が安いのが取れるんだったら、なんつう の, あの天気予報とか見て今だとかって行けちゃうんだけどね、
はいはいはいはい、あ、そう
そう、
うん、
ちょっとね期待ばっかりしちゃってたから余計、
うん、あれだ、僕も若い頃、うん、ね、そういう泡のお風呂のお店行って、うん、写真で見て、
あ、
めちゃくちゃ妄想して期待して回れ右したって、あれと同じような感覚だね。
ちょっとなんか違うような気がするんだけどな。
いや俺エメラルドグリーンを想像して
そうなんだ。そうか、
そういうことか、
ほんとそうだよ。
あ、
うん、まあでもとりあえずね、行くには行ったよ俺はよ。引っ返さないで、
うん、
うん、師匠と違って、
いや俺若かったから行くには行きました。
あ、行くには行った。じゃあ俺と一緒、うん、
まあ相手がたとえネズミ色であっても
まあまあ確かにね、うん、
そうですか。
そう、
じゃあ堀越先生にも聞きましょう。意外と言ってええっていう、
あの短くまとめますんで、3箇所ありました。
3箇所、
はい、1つは北海道の時計塔。
ああ、札幌のね、
はい、
あれはねわざわざがっかりしに行くところだと思うよ。
何も知らなくて、あ、こんな小さいんだって。2つ目が、宇多川師匠と僕も一緒に行ったことがあるんですけど、あれ僕 2,3 回目なんですけど、千葉の月の砂漠、
ああ
、ああ、勝浦か、
うん、
あ、
っていうぐらい狭くて小さくて、砂漠でも何でもないじゃんっていう。
ああ、そう、
うん、
いや僕は何とも思わなかったね、あれ、あ、ここがあの月の砂漠のあれなんだぐらいの感覚で。
ラクダと記念碑と博物館がある程度ですけど、
うん、
大丈夫でした、あれ、
うん、だってそれなら俺シンガポールのマライロンの方
が、あ、あれはもう世界的に有名だよね。
で3つ目がハワイのコノキナンの木。
あれか、は
い、えこんなちっちゃいの、
あちっちゃいのあれ、あんなでかく見えるけど、
あ確かに木は綺麗でした。だけど、わ撮影の方法であんなにこう雄大に、うん、すごい大きな木に見えるじゃないですか、だって大きな木って歌っちゃってるんですから
、いいじゃん。あまあでもそれも個人の感想だからね。
だから たまたま旅行で行った時に一緒に行った人が見に行くって言って、うん、有名な企業の木があるよって、ああ見たい見たいって言って、うん、期待して行ったらあれー、うーん、いいじゃん。
あれ日本三大がっかり名所ってさ、まず札幌時計塔がそうじゃない、うん、あれは大体あのがっかりしに行くつもりで行って本当にがっかりするっていうのが定番だから、俺は何と思わないんだよ。ああやっぱりそうかみたいな。見たことある？
ありますよ。
がっかりするよね。
あの普通の住宅に時計がついてんじゃない？
そうそうそうそう。で、大体周りの観光客も同じ花なんだよね、うん、がっかりしに来てんだよね。
なんか木とかなんかに埋もれちゃってるよね少し。
そう多分あれできた頃は周り何もなかったんだろうね、目立ってね。
写真の撮り方が素晴らしいんでしょうね、
うん、まあ何でも
そう。だからソープのお姉ちゃんと一緒だよ。あとあの高知のハリマヤだっけ、あの
橋ね、
橋がなあれなんか、ね、ちょっとだけ残ってるやつ、うん、あれも、ね、僕を初めて行った時は本当にがっかりした、ラッキーがっかりしただと思う。
あのちっちゃいやつね。
そう、
あの亀戸 天満宮のさ太鼓橋みたいなもんだもんね。
あ亀戸天神、
うん、
あそこね、
うん、
まあ、
亀のいっぱいいる、うん、
あとえ日本三大がっかり名所ってもう一つどこだっけ、あの高知と札幌ともう一つどこだっけ、あれ
なんだろう、
なんかあったよね、
うん、
多分全部行ってるはずなんだけど、
あ、はいはいはいはい、うん、
マスターも多分行ってるはずなんだよ。
もう一つ、
だから三大がっかり名所日本の、
どうなんだ、
あのとにかく高知と札幌は定番じゃん、うん、もう一つあったんだよね、
庭園の中のは何かじゃなかったかな、違うか、
庭園の中、
うん、兼六園とか あの手のところ、後楽園とか、
いや 今この人ググってるんで、うん、ちょっと探してもらいましょう、うん、あとね、おもろ、
オランダ坂、
あ長崎か、
オランダ坂、あ
長崎、長崎、
それ何ががっかりするの、
要は音言われなきゃ分かんない坂、俺も行ったことあるけど、
ああこれがオランダ坂でって、へーって感じ、
へーって感じ、うん、そんな感じよ。
へ
ー、だって都内でいうとさ、うん、なんだろう、それこそ団子坂とかさ、
はい、
あんなようなもんだと思うよ、うん、
渋谷の坂みたいな、
そうそうそう、道玄坂とかさ、 あんなもんだと思うよ。
なるほどね、
うん、あの函館行った時に師匠と坂見に行きましたね。
あチャーミーグリーン。俺も別にいいんじゃないの、
うん、綺麗な坂でしたよね、う
ん、チャーミーグリーンってあのじいさんとばあさんが手つないでるやつ、
そうそうそう、
手をつなぎたくなるの、
あれ坂の上行くと、うん、いわゆるあの教会とか洋館街がいっぱいあるところなんですよ、
う
ん、
あなるほど、うん、
あそこは、チャーミーグリーンのコマーシャルって今でもやってるのかな、
どうでしょう、
ね、今見てないな、ないんじゃない、
あれが流行ってた頃は、うん、あの若いカップルが必ずあそこで手つないで写真撮ってた、
うん、あとそれこそ美瑛だったらさ、あの、うん、
セブンスターの丘ね、
そうそうそうそう、うん、あれなんかやっぱり綺麗だったね、
今でもあるよ、
あるんじゃないのかな、俺が行った時あったからね、
あの辺ね、今はね、うん、その旭川から美瑛通って富良野まであのトロッコ列車だったの、
お
それであの特に6月7月大体、うん、いい時期に観光客が、
うん、
でだから美瑛で観光して、うん、で富良野で降りて富良野でも観光してっていう、ね、うん、そういうのがちょっと定番みたいで、旭川行くと旭山動物園とか、
あ、はい、
であの辺が一つのコースになってるみたいなね、
だから5月とかにすごいね暇な時期があるから、うん、ちょっと北海道行ってみてえなと、
5月だったらライラック咲いてるんじゃねえかな、まあ、あの時期
ラベンダーとかは確か
咲いてんじゃないかな、
すごい綺麗だよねあそこら辺のところね、
うん、でね、あの5月の北海道は、ゴールデンウィークが五稜郭の桜が満開になって、
あ
そこから先はねソメイヨシノじゃなくてエゾ桜なの、
なるほど、
で5月の中旬ぐらいだと札幌でちょうどいいのかな、
あ
で一番北限が、うん、ねオホーツクの方の、
あそこまで、
うんうん、ここはねもうエゾ桜じゃなくて芝桜、
ああはいはい、あ綺麗だね、
ああの秩父の方行くと、あ、うん、マザー牧場あたりもあるのかな、芝桜は、
うん、あれ俺芝桜すげえ綺麗なとこ行ったな、
秩父じゃなくて
秩父だったかもしれない。
あ、秩父は割と有名じゃない、うん、ゴールデンウィークかあれは
ぐらいかもしれない、
ね、あの、うん、北海道とは季節が違うから、はいはいはいはい、厳密に言うと桜でも何でもないんだけど、うん、色がね、うん、それ秩父じゃない、僕見に行ったことある
よ。 もしかしたら北海道もすごいとこありますって
。6月の北海道は、うん、僕これたまたま仕事で行ったんだけど、うん、あの滝の上町か、オホーツクの方で、あの芝桜が6月ぐらいに咲いて、
うん、すごい広
くて、で熊がいっぱい出てくるいやだから僕はそこに公園行った時に、あの熊注意報って要は会場作るじゃない、うん、旭川空港から車で2時間ぐらい行って、うん、それでこう会場でお待ちくださいと、そしたらあの今町内に熊が出てますので気をつけてお家へ帰りましょうって、おいおいおいおいおい、
帰れるかよ。
でも向こうはヒグマですからね、
うん、怖いよ。
ヒグマでも月の輪でも怖えよ。
怖いよ、うん、あのそういう思い出があります。あでも
なんかね、俺
暇な時期には行った方がいいよ。
ヘリコプターにね乗って、うん、それでそれこそ芝桜の広いところで周遊した覚えがあるな。
じゃあそれは秩父じゃないんじゃないかな、うん、
やっぱ北海道かもしんない。
あ、うん、あでも5月あたりだったらいいんじゃないかな、ね、まあ、まだちょっと寒いけどね、うんうん、はい、ということでございまして、まだ話は尽きないんですが、はい、まあ行ってみてね、良かったとこ悪かった観光地、うん、挙げてみました。じゃあここでもう一曲曲のご紹介します、
は
い、
それではアニメクラナドより団子大家族です。どうぞ。
団子団子団子団子団子団子大家族、団子団子団子団子団子大家族、やんちゃな焼きたんこ、優しいあんたんこ、少し夢見がちな月見たんこ、おすましごまたんこ、四つ子
はい、ここからはスポンサーのご紹介観光案内でございますが意外と期待しないで行ってよかったっていうのがそばグルメ北駒さんで、いや堀越君が知り合いだっていうから、うんうんうんうん、普通のそば屋だと思って行ったら意外とうまくて、ね、おいいじゃんいいじゃんっていうね、うんうんうん、その説は大変ご馳走になりました。さあそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。おなじみのねワイルドポーク、こちらはあの大変な評判で、うん、美容にも健康にもいいですので、まあ、おそば以外にもぜひね、召し上がっていただければ幸いでございます。さあそして2月、今月のおすすめは牡蠣です。牡蠣の天せいろ1400円、牡蠣の天ぷらそば1400円、牡蠣そば1200円、これプラス税金が、加わりますが、こっちね、この辺のおすすめです。また冬季限定牡蠣のミニ天丼、こちらはねあのおそばとか一緒に組み合わせて食べると大変にこの深みが増します。ぜひお召し上がりください。そしておそば以外ですとね、そばコロッケ、じゃがいもの代わりそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウトもできますので、ご自宅で召し上がっていただくことも可能です。またこれを使ったイベントだけでしか見ることのできないダブルイノシシバーガーもございますので、プレーンとカレー味2種類ありますので、ぜひね見かけたらこちらの方も食べてみてください。さあそして今ね、ご来店いただきますとあのポイントカードとくじ引き、こちらやっております。 まずポイントカードの場合ですが、お店行きましたらね、スタンプ1個してくれます。で、20個貯まりますと、それが1000円分のお食事券として使うことができます。またくじを引きますとね、これ赤が出たら3ポイントもしくはケーキのセットで、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームをサービスいたします、というそういう内容になっております。詳しいことはホームページありますので、市原そばグルメ北駒、こういったキーワードで検索をお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了。毎週木曜日が定休日でございます。電話番号043674-0059 番、74の
つるつるごっくん。
さあ続きまして、今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からはつや姫、タワは生え抜き、富山からコシヒカリ、千葉鶴助と、他にもございます。そしてご家庭やお店への配達も行っております。さらに店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から受けたまっております。お米以外には山形県鳥海産高原ヨーグルト大好評販売中。澄んだ水、さやかな空気いっぱいの鳥海山麓にある牧場で育ちました。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円プラス、税金となっております。なかなか美味しいヨーグルトですので、一度、食べてみてください。さらにはですね、秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこという、まあ、こちらはねお漬物でございますが、こちらも評判いただいております。そして災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはもう災害対策で始まったサービスですが、いつでも新鮮なお米が食べられるというのが評判になっております。ぜひこちらの方も一度お試しください。さらに LINE のアカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、こちらはですね、今津商店さんのクーポンですとかお得情報、イベントの案内させていただいておりますので、QR コードでご登録ください。今津商店千葉トップブランド発揮会 LINE 登録、こういったキーワードで検索をお願いいたします。もっと詳しいことが知りたい方は、電話で直接お願いいたします。市原市役所そば、電話番号043621-0618 番、毎週日曜日が定休日です。続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター、女性会員募集のお知らせでございます。市原市にお住まいで60歳以上、健康で働く意欲のある特に女性会員、こちらを大々的に募集しております。またですね、現在シルバー人材センターでは市原市内の空き家空き地の管理も承っております。詳しいことはね、いずれもホームページを参照願います。電話でのお問い合わせですが、043660-3551 番です。さあ我々の仲間であります竹博くん、 YouTube チャンネルが2つありまして、まずメインチャンネルは、竹博くんの、まあ、食がテーマの旅、パソコン、スマホなどを中心とした竹博くんが興味を持ったものを紹介するチャンネルで、もう一つ今こっちの方に力がだいぶ入ってるようですが、ゲーム実況チャンネルと、まあもともとあのレース好きですので、今グランツーリスモ7をメインとして実況してるという、こいつは本当にミュージシャンなのかとまあ好きでやってるならいいでしょう、
走るミュージシャン、
そうね、うん、どこへ走ってんだか人生迷いまくってるという、はい、でもね、本人一生懸命やってるんで応援してあげてください。さあそしてプロデューサーからのお知らせ、いつも楽曲リクエストありがとうございます。曲のリクエストはメールもしくはファックスでお願いいたします。リクエスト曲のほかラジオネームを必ずお書きください。さらにね、一言メッセージを添えていただけますと幸いです。さらにですね、スポンサー募集中ということで、まあまあまあお金くださいだそうです。はい、詳しいことはすみれスタジオまでお願いしますということで、マスターお願いします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。はい、続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。 こちら不法投棄ストップコールは24時間受付となっております。電話番号 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番、ゴミなしと覚えてください。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原では温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK ということです。詳しくは電話番号 0436-24-1151 番、0436-24-1151 番、いい語彙と覚えてください。みんなでいい汗かきましょう。以上です。
はい、ご苦労様でした。はい、まあね、あの冒頭でも言いましたけども、オーバーツーリズムっていうのが問題になるぐらいあちこちね、うん、景気悪いくせにそんなみんな観光する余裕があるんだと思ってね。
あとインバウンドじゃない、
うん、でね、これね、世界的な傾向らしいんですよ。
あ、そうなんだ。
世の中の人そんな金持ってるのかと。
去年鎌倉の方にちょっと行った時にはもうほとんど日本語聞こえなかったな。
あ、鎌倉もね、あの浅草と一緒で、うん、オーバーツーリズムがひどいとこなんですよ。
あ、ね、
特にあの小町通りね、
あ、はははは、
要は観光客がメインで行くところ、
うんうんうんうん、
鎌倉はね僕嫌いなんですよ。
あ、そうなんだ。
観光がどうこうじゃなくて住んでる人間のプライドが高すぎる。
あ、鎌倉はね、テリトみたいなやつがいるんだ。
俺、鎌倉ってのはね、ほんとね、あの芦屋の人間と一緒でね、鼻持ちならねえな。
なるほどね。
頼朝だよ。
そうそうそう、なんかさ、うん、田舎だよ鎌倉なんて、はっきりや、うん、で山ばっかりでさ、うん、暮らしにくいんだよ。
確かに。
それなりに自分たちは鎌倉市民でございなんだよ。
子供の頃と大人になって2、3度はありますね。
ああ、
あの大仏様見て、
うん、あの関東っていうか首都圏だと割とあそこ遠足の定番でもあるみたいだ ね、
う
ん、大仏見て
中学の時行った。
あ、行きった、
うんうん、
あ、八幡様行って
電車で逗子まで、逗子行きか。
あ、うん、いや僕ね、あの本当にね、何回か観光で行ったけどさ、まあ仕事でも行くことあるよ、
うん、
なんか寺いっぱいあるから、ラゴン会とか、ほんと鎌倉って好きになれないね、
うん
うん、なんでみんなありがたかって行くんだ。
ちょっと
一緒に行った人が電車乗りたいって言うから、わざわざ車止めて、
うん、
駅からちょっとこう走ってとか、
あ、なんかちょっと陰気臭い湿った雰囲気がある、
うん、あの悪い意味での田舎の閉鎖性な部分がある。 あとね、あの江ノ電が今問題なんだよ、あそこ観光客がいっぱいで、
う
ん、
危ないか。
あ、
写真撮ろうとして、
写真撮ったり、あとなんだ、稲村 J みたいに、
うん、
あのサザンの聖地だとかさ、湘南の海なんて、ね、ゴミだらけでさ病気になるんだよ、あんなとこ行った
らなんかね、
はい、なんだ、佐野より鎌倉が嫌いだったかすいませんでした、ということでございましてね、うん、あのまあまあ皆さんね、本当好きなところに旅行にお出かけして、うん、楽しんでいただければそれが一番いいことじゃないかと思います。
佐野、はい、もいいよ、
はい、ですね、
はい、行った時にいいけど、
はい、では、今週もお付き合いいただきありがとうございました。また来週です。さよなら。
どうもでした。
カツラと赤のおはよう市原。この番組は
豚うま味噌焼きが人気のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。 お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっ母さんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うま味噌焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスハットで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、これも結構。